ヨハネの福音書10章19節から30節をテキストに、私もその羊たちを知っているという題で説教いたします。ユダヤ人たち、中でも宗教的指導者であった祭司やパリサイ人たちは、イエス様の語られる教えや病人を癒される不思議な御業を見て驚きましたが、そのユダヤ人の間にも賛否両論がありました。多くの者はイエス様に反対する側で、御業の素晴らしさを見て驚きはしたものの、そこに長い間ユダヤ人が待ち望んできた喜び迎えるべきお方、メシアであることを悟ることができずに、自分たちの立場を守ることに縛られて、イエス様を悪霊に疲れて気が狂っているとしか考えることができなかった人々です。もう一方は、イエス様の教えた御業の中に真実を見出して、これは悪霊に疲れた人の言葉ではない、悪霊がどうして盲人の目を開けることができようかと主張する人々も少数ですがいました。ユダヤ人は印を求めるという言葉があるように、ユダヤ人の考え方は、印すなわち証拠としての奇跡と聖書の脚注に何度も書いてあるように、印を見るときに、それは神様から与えられた証拠として、その人が神から使わされたものの証明と考えるものでした。しかし多くのユダヤ人たちはこの原則も無視して、固定観念に縛られて、イエスを自分たちの地位を脅かす敵としてしか見なかったのです。今日でも合理性を全ての根拠に据えるというこの時代の流行の見方に縛られて、宗教は前時代のものというレッテルを貼ることで、イエス・キリストの福音に接してもその先入観から逃れられずに、救いを受け入れられない人がいます。なぜなら、永遠の神様の救いを知ることは、罪ある人間が自分らの努力によって見出すことができない、それは神様が聖霊によって心に語りかけられる上りの啓示を受け入れるしかないからです。問いです。22節の宮清めの祭りという言葉が出てきます。宮清めの祭りというのは、新約聖書と旧約聖書の中間の時代、ギリシャ人の支配下でアンティオコス・エピファネスという将軍がユダヤ人を迫害して、神殿にユダヤ人が憎む偶像を安置し、豚を生贄として捧げて神殿を汚したこと、そういう時代がありました。それに対して紀元前の164年、ユダヤ人のユダ・マッカバイオスたちが支配者を追い払って、ユダヤ教伝統の礼拝を取り戻すために神殿から汚れたものを放り出し、聖女を極めたということにちなむ祭りです。毎年11月から12月頃に、行われていました。その頃、エルサレムの神殿の前でイエス様は再びユダヤ人に取り囲まれました。彼らはイエス様に、あなたがキリストならはっきりそう言ってくださいと迫りますが、彼らはすでにイエスを罪人と定めていて、彼を陥れるための不利な証拠を取ろうとしての質問でした。答案用紙のこのマスの中に、イエスかノーか書き入れなさいという問いは、自分の考え方の枠の中に相手を当てはめようとする考え方で、相手の真の言葉を聞き取ることができず、真理に到達することができない質問です。これまで語られた言葉を聞かずに、イエスかノーかというのは極めて真理から遠い傲慢な態度です。人は真理の前には謙虚で柔軟でなければ真理を知ることはできません。だからイエス様は 直接答えることをしないで、私は何度も言ったが、あなた方は信じなかったのです。奇跡を見ても信じないではないかと。そして、どうしてかというと、あなた方が私の羊に属していないからだと言われました。このユダヤ人に、あなた方がここまで頑固に拒否するのは、私の羊ではないから、私の声を知らないのだと見放されてしまったわけです。ここでもう一度、私の羊は私の声を聞き分ける。27節にありますが、イエスに属するものと属さないものの違いを語られます。私の羊は私の声を聞き分ける。イエス様は自分の羊を一頭一頭知っていて、羊は私についてくると。良き羊飼いと羊飼いに属する羊の密接な温かい関係を宣言されます。前回話したように、羊は自分で敵と戦う術を持たない弱い動物です。我々クリスチャンも弱いものです。サタンの攻撃は前から後ろから私たちの弱みを狙ってきています。脅しをかけて、恐怖心で信仰を弱めて神に背かせようとしたり、私たちの内面から疑いや罪や誘惑を仕掛けてキリストの愛から引き離そうとしたり、気づかずにいるといつの間にかサタンの虜になっていることがあります。いつも誠の羊飼いであるイエス様のそばにいないと野獣に襲われてしまう弱い存在だということを肝に銘じていなければなりません。しかしイエス様のそばにいる限り、どんなに強力な敵も私たちを奪い去ることはできない、ということはなんと心休まる力強い約束でしょうか。さて、羊飼いの声ですが、イエス・キリストの羊である私たちは、羊飼いであるイエス様の声を聞き分けることができるでしょうか。聞き分けるということは、他に紛らわしい別の声があるわけです。前回オレオレ詐欺の話をしましたけれども、声を聞き分けるということは困難でも大切なことです。我々を呼ぶ偽物の声、偽キリストというだけでなく、私たちに呼びかける誘惑の声は多いのです。サタンが我が物にしようとして、初めは優しく呼びかけてくるのです。我々を呼ぶ欲望の声、肉欲、名誉欲、金銭欲、あるいは仕事中毒やアルコールやギャンブル、その他の依存症、若い主婦がパチンコ依存で夫に隠れてサラ金から大きな借金をしたというような話も聞きました。スマホのゲームにはまり込んで何十万の請求書に驚いた話、私たちを引きずり込もうとする誘惑に取り巻かれているわけです。知的自尊心をくすぐる別の声もあります。もろもろの世の哲学、宗教、文学、芸術、その他時代の流行の考え方に安住して神に背を向けるという生き方があります。その中から良い羊飼いの声、十字架のイエス・キリストの御声を聞き分けなければなりません。飼い主の声を聞き分けるイエスに属する羊をイエス様も知っていてくださいます。私の悩みも弱みも願いも知っていてくださる、私たちが自分に絶望するときにも主はすぐ近くにいてくださる、主なる神様に知られているということは何という幸いでしょうか。そればかりか、彼らに永遠の命を与え、決して滅びることがなく、私の手から誰も奪い去ることができないと。これ以上の祝福はないほどの救いと無上の恵みを約束してくださっています。羊飼いの声を聞き分ける羊はどんな羊でしょうか。羊飼いの声を聞いても知らんふりをする羊でしょうか。 声を聞き分けるとは、聞いたらそちらの方に走っていく羊ではないでしょうか。それは羊飼いが自分をよく知っていてくれる、自分の飼い主でそこに行けば安心できるから、羊飼いが好きだから羊飼いのところに行きたいのです。イエス様はまた自分を使わされた父なる神様を褒めたたえます。父はすべてに勝って偉大です。だから羊を守ることができ、誰も私たちキリストの羊を奪い去ることができないのです。一番強い方に守ってもらっているということは、何という幸せでしょうか。羊にも嵐の日があります。野獣が夜通しあたりをうろつき、そのうなり声に震えながら眠れぬよう過ごすこともあります。その時こそ私たちを鞭と杖で守ってくれる羊飼いのもとにある安らぎが用意されているのです。